ますが、そうか、その前に、癒しの祈りの1分動画を、ちょっとすみません、今日いっぱいありますけど、癒しの祈りの1分動画をお願いいたします。ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。今日は癒しのパート2です。聖書を見ますと、旧約時代から神様の癒しはありました。新約時代はさらに多くの癒しを見ます。イエス様は日常的に癒しの働きをなさいました。またイエス様が昇天された後の弟子たちも聖霊様によって癒しを行っていました。聖書にはさまざまな形の癒しが書かれており、私たちもまたこの素晴らしい恵みを受けることができます。なぜなら癒しの土台はイエス・キリストの十字架だからです。イザヤ書53章4節5節には、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。十字架には罪の贖いとともに癒しも含まれていることがわかります。癒しの土台はイエス・キリストの十字架なのです。ですから十字架を信じるクリスチャンには癒しは特別なことではなく一般的なことなのです。では祈ればすべての病が治るのでしょうか。主はすべての病を癒すことがおできになりますが、次のような場合があります。 1. 祈られる側や祈る側が不信仰であったり、また罪を握ったままであるときに神様の働きを止めてしまいます。そのときは悔い改めのお祈りをしましょう。神様の許しは完全です。 2. 私たちの思いを超えた神様の特別なご計画のゆえに癒されない場合があります。しかし聖書を見ると分かるように、多くの場合神様は癒しを見心とされています。ですから私たちは大胆に主に癒しを求めていきましょう。祈り求めることを通して、また癒しの賜物の働きを通して、神様は病からの解放の御業を豊かに表してくださいます。それではまた。
はい、ありがとうございました。癒しの土台は十字架にあるってことをね、先週も話しましたけど、はっきり覚えて、だから私は大胆に癒しを求めていいってことですね。先週も話しましたけども、私たちを通して主は癒しをしてくださるので、私たちは本当に不十分で足りなかったり値しないものです。もイエス様を信じた時に聖霊がおられて、キリストの名によって祈るので、十字架の血潮によって祈るので癒されるんですね。だから祈る時に期待してね、きっと神様はこんな私を通しても癒してくださる、きっと今何かをしてくださるって期待して祈ってください。その時に技が起こります。私なんか祈ってもどうせ無理よって思って祈らないで、それさっき言った不信仰に当たりますからね。ですね、ぜひね、その期待して祈ってほしいと思います。そしてもう一つは、確かに神様が癒されない場合があります。特に思うのは、神が天に呼ばれている時、ね、で私は最近特にすごく天国ということをここ数年間すごく思ってるんですけども、それを思って、それが開かれてくると、なんかこう天に戻る、帰るっていうことは、じゃあ最高の癒しの完成だと思うんですね。昔宣教師の方はですね、召された時、その亡くなった時に癒しの完成だって言われた方がいて、まあ、頭で分かるけどよく分からなかったんですけど、なんか最近はそのなんかそう言われたニュアンスが分かるんですね。で本当に残ってる私たちは治ってほしいし、奇跡が起こってほしい。でも神様がですよ、人じゃなくて神様がもう十分だよってさ、天に戻っておいでってやることがあって、若くても年を取っていても、その時神は天に呼ばれる。天に呼ばれる時に、それはもうその人にとって一番最高なんですね。だからこれは本当にもう死も涙も悲しみもない、もちろん病もないところに行きますから、癒しの完成だと思うんですね。で私たちは地上で見てたら分からないけど、なんか癒しの完成なんだろうと思うんですね。だから人間的には悲しかったり寂しかったりすることあるでしょうけども、でも主が呼ばれたら天に帰られるので、その時はそれをね、喜ぶって声があるでしょうけど、でも本当に受け止めてほしいと思うんですね。で本人にとっては最高のことはね、天に帰るとき起こってますので、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。天国は実在ですし、天国に勝る場所はありません。だから本人にとっては最もいいところに行ったんですね。これをね、なんか本当に本当になんかそれね感じます。だからいつも言いますように、まだしばらく私は生きると思いますが、生きると思いますが、もし何かで召されたらですね、よみがえの祈りはしなくて結構ですので、 木原さんよかったねってね、おめでとうって言ってですね、やって祈ってほしいと思います。本当に思ってますよ。天国行ったら最高だってね。それをね、ぜひね、覚えてください。それで今日の話に入っていきたいんですけども、もう一つありました、先ほど伝道師の任務を受けたのぞみさんが作ってくださったんですが、4月31日のカンボジア孤児院の紹介映像、非常に短いですのでお願いします。
カンボジア孤児院の責任者の前田さんは、長崎県北高木郡現諫早市高木町の出身です。1997年にプノンペンに渡った直後に内戦が勃発し、目の前を火を吹く戦車が走り、近くのガソリンスタンドが炎上。その中でこの戦争で増える孤児たちを受け取ろうと帰国せず、カンボジアに残り孤児たちを受け取り始めました。孤児院には一度も抱かれたことのない子ども、名前のない子や誕生日がわからない子ども、 HIV やハンディのある子、学校に一度も行ったことのない子など、孤児院に来ても半年間は笑いませんでした。その子たちが弾ける笑顔を取り戻し、今社会に巣立ち始めています。最近孤児院に来る子たちはすぐ笑うようになります。それは彼らが笑顔でこの子たちを迎え受け取るからです。そのカンボジアから初めて男の子3人と女の子2人を連れて前田さんが長崎に帰ってきます。ぜひ彼らの話を聞きに来てください。
はい、4月31日もさっき話しましたので繰り返しませんが、ぜひよろしくお願いいたします。去年今年と新しい子どもを受け取り始めています。再びですね、その子たちはですね、今までの子どもたちは早くて、半年近くかかったんですね。ところが今の子どもたちはもう下手したら 2,3 日ですね、1週間ぐらいですげ顔になります。それは子どもたちが個人で育った子どもたちが本当にこう子どもたちを笑顔で受け取ったりケアしたり一生懸命いろいろしてくれるからですね。やっぱり本当にこうやってきたことっていうのはとっても意味があったなってことをその時思います。でこれからまた次の子どもたちをどんどん受け取りたいと思ってるのでね、ぜひ今回話を聞いて、彼らを助けてあげてほしいと思います。個人への支援をしてくださっている方たくさんいると思うのでありがとうございます。と同時にカンボジア個人の支援ですね、個人全体の支援が事務所に行くんですけど、それとともにカンボジア個人への献金をねお願いしたいと思うんですね。毎月4200ドル今いります。でワーカーを1人雇うというか、1人働きがくと200ドル追加しますから、あと3人は最低本当はいるんですね。今ギリギリやってますので5000ドルぐらい本当は必要なんですけども、毎月毎月ですね、ほとんど今事務所の方からそれを出してるんですけども、カンボジア個人だけの献金では1000ドルあるかないかなんですね今ね。だからぜひ皆さんですね、カンボジア個人に定期的に毎月1000円でいいので、1000円でも2000円でもいいのでね、サポートしてあげれば本当に嬉しく思います。そのサポートで彼らはね笑顔を取り戻して夢を持って生きているのでね、サポートしてあげればと思っています。はい、それじゃあ、やっと聖書に入ります。聖書に入っていきたいんですが、今日はマタイの福音書の6章、先週ルカを開きましたけど今日はマタイの方を開きました。9節から、だからこう祈りなさい、弟子たちが聞いた時教えたし、お祈り、これは主の祈りですね。で先週は9節10節のところにありました。天にいます私たちの父を皆が崇められますように、まず天に目を向けて父なる神様に目を向けて、神様ご自身の素晴らしさを称えていく。そうすると本当に神様のその性質、神様の素晴らしさがこう私のうちに働いて信仰が与えられてくると。で同じことでも全然見方が変わってくるということですね。御国が来ますように、十節、御心が天で行われるように地でも行われますように、天国で御心がなっているように地上でも御心がなるように、本当に神の御心を求めていくと、求めていっても時には私は自分の肉で間違ったものを求めちゃうことがあるけど、本当に心を求めていくと一番良いもの、最高のもの、最善のものを神様は与えてくださるから、ね、これをまず祈るってこと。その上で今日3つあります。 一つは11節の私たちの日ごとの糧を今日も与えください。二つ目は12節私たちの負い目を許しください。これはルカ見たら分かるように、これ罪を許しくださいですね。私たちも私に負い目のある人たちを許しました。三つ目が私を転び合わせないで悪からお救いください。この三つ最後に国と力と栄えとは常しにあなたのものだからですって言って神の栄光を返すんですけども、今日はその三つを見てみたいと思います、ね、11節から私たちの日ごとの糧を今日も与えください、ね、これを心から真剣に祈っている人は今日本にはほとんどいないと思います、今日礼拝終わったらお昼ご飯食べれるかなって心配している人いらっしゃるでしょうか。今の日本では本当に特別な恵みというか神の恵みと多くの先輩たちが本当に一生懸命働いた結果、まあ、ご飯を食べることは、まあね、何を食べるかを悩んだりですね、なんか質素な食事ができないという人いるかもしれませんが、でもまずは大丈夫だと思うんですね。でもこれはねそういうことじゃなくて、日ごとの糧をということは、マイターの方は、日ごとの糧でいいですね、日ごとの糧を、ね、お与えくださいということです。毎日お与えくださいって書いてありますけれども、ルカの方を見たらこれは何かというと、今本当に必要がある食べ物だけじゃなくていろんな必要があると思うんですね、まあ、子供がいたら学費もいるだろうし、教育費もいるだろうし、病気になってたら医療費もいるだろうし、ね、介護してたら介護費もいるでしょうし、あとそれから今お金ばかり言いました、お金だけじゃなくて能力が必要だったり時間が必要だったり、なんかこじれた環境を回復するために何かこういろんなことが必要だったり、知恵が必要だったり、なんか本当に変なこと言わないようにってちゃんと話さなきゃいけない時があったり、いろんな必要があるんですね。その毎日毎日のいろんな必要ね、こうそのいろんな必要があると思う。その毎日の必要を与えてください。それは物質的なものもあれば内面的なこともあるし、いろんな霊的なこともあるし、この今本当に必要なものを与えてくださいっていう、そういうことですね。これを言ってますね。でこれをですね大胆に求めてほしい。遠慮がちじゃなくて、で私が言ったのは今神様に向かってです。人に向かって厚かましくもずうずうしくしつこく大胆に行くのはあまりお勧めしません特に日本人の場合はあまり疲れないようですね。で疲れる疲れない関係なくあんまりいいことじゃないと思います。でも神様に向かっては遠慮なく厚かましく大胆にもっと求めてほしいんです。クリスチャンが結構その求めが弱い感じがするんですね。神様に対しては無理だと思っても、こんなこと言っていいのかなと思っても、素直に大胆に求めていく、その日ごとの糧を、これがどうしても必要なんです。自分だけじゃなくて自分の大切な人がいたらその人のためにどうかこれを与えてほしいってね祈ってほしいんですね。でこれはすごく大切です。でそれを祈るときに神様が本当に答えてくださる、ね、でそこね、ある場合は違う形で答えて、とにかくその答えを通して、あ本当に神に愛されてるんだとか、その何かが与えられるという喜び上に、ね、神に愛されてるんだってことが嬉しいわけですよね。プライベートなことをよく守ったんですね昔は何でもかんでも言ったんですけど、最近はちょっとあんまり自分のことを言うのはあれなんで、でも言っちゃいましょうかね。来週は私の誕生日なんですね還暦迎えるんですね。で何かというとね、で先週かなちょっと東京行った時に大阪寄って行ったんですね。そしたらですね、次女は今社会人ですけど、次女が傘をくれたんですね。でそのね、私はいつも傘は、ね、忘れるから、で忘れないように折りたたみの小さな傘で、軽い傘でね、自動じゃないとこが帰っていいんですね。そしたらきちっと折りたたむからね。でとにかく軽い、モンテベルって言ってね、山登りのメーカーの傘なんですけど、軽くてとってもいいんです。親バカだと思って聞いてくださいね、本当にいいんですね。で私なんかすごく嬉しかったんですよ。でなんですごい感動したかというとね、昨日ね、土曜日に車で移動したんですね。で私運転手だったんですね。私は運転はできますけど運転はうまくない。私の車に乗る人は何があってもいいですって人は乗ってください、ねまあ、ちゃんと迷わずに行ったらよかったんですけど、帰りね、助手席も後ろも全部乗ってたんで、傘を差してね、雨が降ってたから掘った時ね、どこも置けないから足元に置いた。ほいでバンってドア閉めたらですね、そのねちょっとだけね出ててね、そのちょうどこう一番、ま、丸いところ分かりますかね、傘の頭そこだけポキッて取れたんですね。ただがそれだけで、今までだったらね、あもうそしたらいいやってそれでおしまいだけどね、その次女がもらった傘でしょう、ものすごい悲しかったんです。自分で自分の感情にびっくりするぐらいものすごい悲しかったんです。その腹が立ったのにすごく悲しかったんです。はぁーってね、 ね、ちょっとショックだったんですね。でね、その自分で自分でその悲しみにびっくりしたんですね。ああこれ大切にして、でね、あのいつも傘忘れる、もう見事なぐらい忘れるからね、最近はその傘だけはですね、もらってからね、すぐ東京行って雨降ったから使ったし、帰ってきたから使ったし、今回も使ったでしょ、必ずね、絶対忘れませんよってお祈りながらで、ね、だからね、ショックだったんですね。で、何をいただいたったら、その傘は、まあ、高価だと思います、あのモンテベルのやつだから。でもその値段はどうでもいいんですね。私にとってはその次女が誕生日にわざわざ、ちょっと早いけどちょっと誕生日の時行けないからってくれた傘で、大切なんですね。で何を感じるかというと、娘の愛を感じるんです、すごくね。あのですぐ、ね、日曜日月使ったら、ね、東京行ってすぐね、今日使ってって書いたら ね、 あのね、すぐ返信が来ましたし、俺だからねショックで折れましたとか言ったらね、使わないで綺麗に置いてるよりも使って壊れた方が嬉しいですよって、いい子ですね。親バカと思って聞いてくださいそしてあのモンテベルだからちゃんと持っていけば修理してくれるって言ってました、ね。まあ、自分でね強力接着剤をね一番高いの買ってきてつけようと思ってるんです。普段は一番安いのしか買わないんですけど、何を言いたかというと、愛情を感じるんですよ。だから嬉しいんですよ。で神様が祈って答えてくださった時、物が嬉しいってよりもそのものを通して愛を感じるんです。本当に自分を愛してくれてるって、自分のこと心配してくれてるって、気にかけてくれてるって、それがすごく嬉しいんです。それは生きる力になるんです。だから具体的に大胆に求める。なんで素直に大胆にって言ってるかというと、2番目3番目4番目下手したら5番目のものを求めて答えられたら、 ありがとうございますって思うけど、そんなに喜び大きくないんです。なんで神様5番目のものと察知して1番目のちょうだいよとか思ってたりするわけです。これ多いんですよ本当に、残念ながら日本人の場合。私人にはね、そういうふうにした方がいいと思うけど、神様に対してはもっとストレートに大胆に厚かましいぐらいに求めてほしいんです。神様に対しては、そしてその時本当に神様は、先週話したように、それが良ければ間違いなく来るし、そういうのはもっといいものが本当に来ます。でもっと良いと思えない時はね、無理してね、偉大牧師はそう言ったし、そう言わないとまずいから、ありがとうございます、これがいいんですよねって言わないで、いいですか、神様ってね、あなたが一番いいものくださったということは頭で分かるんですけど、ちょっと心がついていかないので、教えてくださいって、文句じゃなくて、教えてくださいって、これが私に本当に一番だって分かるように教えてくださいって、素直に言えばいいんですよ。いいですか、文句言っちゃいませんね。いつも神様は私に違うものばかりくれて、どうせ私にはそうでしょって、ここで言わない。いいですか、素直に、ね、あなたが一番だと分かってるんですけど、頭で分かるけど心がついていかないから、心もついていけるように分からせてくださいって、教えてくださいって素直に言えばいいんですよ。もっと神様と素直に大胆に関係を持ってほしいだ、ね、神様ね、ある場合はすぐに、ある場合ちょっと時間かかるけど教えてくれる、本当によかったって、これはね、どうぞね、覚えてほしいですね。もう話しますけど、先週かな、言いましたよね、秋元牧師がサラリーマンになりなさいと言われてね、半年ぐらい経ってから病気した後、本当になってよかったと分かったって、そうでしょ、ちゃんと分からせてくれるんです後で。だからね、本当に素直にそれをね、神様に言ってほしい。でこれはまず一つ目ね。で二つ、まあ後でまた話します。で二つ目が、これすごく大事なんだよ。二つ目が許しの問題。私たちの負い目を許してください。ルカでははっきり罪って書いてあります。私の罪を許してください、罪なんですね。で神様は罪をあやふやにしません。日本では水に流しますけど、水に流しません。罪はちゃんと罪です。ただし完全に許しておられます。許しません、許しておられます。だから罪を認めて、神様本当にごめんなさいって言って悔い改めると、もう許しがあるから流れてくるんです。でも結構多くの人がこの悔い改めをきちんとしないんですね。まず人は罪を認めない。さっき私やりながらね、何を言ったか、さっき伝道師の任命式を忘れましたよね。でちゃんと言い訳しましたね。ゴスペルクラブの衣装があったので忘れましたってね。うまい言い訳だと思いませんか。でもあれは言い訳です、ね、忘れた私に責任があるんですけど、人はね、言い訳言うのがね、うまいんです。で人は納得できる言い訳いっぱい言うんです。サタンなんて超プロ。ここら辺でこちゃこちゃって、そうだそうだ、まあ、俺も悪いことは悪いけど仕方がなかったんだよ、あれもこうだし、こういうふうに相手がもっと悪いじゃないかとか言って、こうちゃんと罪を負って言い逃れすできるようになってるんです。でもそれをすると主が用意している許し、完全な許しを受けれないんです。 自分受け入れないんじゃなくて自分でそれをとどめる。だからね、許された人はね自由なんです。許された人はね明るいんです。本当に神の許しを知っている人は自由で明るいんです。囚われないんです。ところがね、多くの人がねクリスチャンなのにねこの許しをね受け取りきってない。どうしかってね、神の側に背向けないんじゃない、こっちがね罪を認めて本当に悔い改めてない。あの人逃げて言ってませんがね、神様は前で、その上で人に謝らなきゃならない場合もあります。その時はちゃんと謝りに行きましょう。でもまず神様の前にね本当に悔い改める。そしたらね許しはそこにあるんですよ、すでに。でもね悔い改め前に言い訳しちゃうんですよね。で本当にサタンでいるから、ここら辺でね、でね、サタンは普段は敵なんですよ、 100% 本当に敵なんですけどね、サタンは知ってる。罪の悔い改めもちゃんとしなければ祝福を受けられないことを知ってるから、そんな時だけね友達の顔してやっていくんです ね、こうね、そっとそうやってきてね、分かるよ分かるって、君だけが悪いんじゃない、ね、君がそうされなかったんだよ、よく分かるよ、ね、僕は君の友達だとか言って急に、ね、抱きついてきたりするんです。真面目な話、これね特に一人でやろうと思うと本当にきます。でもちゃんとね、何が罪かって、時代の正義感でも人の価値でもありません。聖書です。聖書が罪ということは罪なんです。例えば偶像礼拝は、まあ、クリスチャンの皆さん分かってると思いますけど、日本人ならクリスチャンになる前偶像礼拝を普通にしてたじゃないですか。むしろ先祖に一生懸命拝む人の方が熱心な、先祖を大事にする人じゃないですか。でも聖書は偶像礼拝は罪だと言ってるんです。感情的にどうかじゃなくて罪だと言ってるんです。聖書が罪だと言ってるから、神を知らない時であったとしてもそれをしたことはまずかったから、神様の前に神を知らなかったという本当に偶像礼拝をしたことを許してくださいって本当に心から悔い改めると、その時知らないで受けていたたくさんの霊的な悪影響、その時知らないで受けた先祖の名を借りた悪霊、あの先祖あそこになんかいませんからね、先祖の名を借りた悪霊の影響力から解放されていくんです。あるかって言ったら、偶像礼拝を真剣に悔い改めたわけで癒された人たち結構私知ってますよ。何人もきちんと偶像を処分しただけで解放された人も何も知ってますよ。これね、日本人はそこが弱いんですよ、どうしても。まあ仕方がないんじゃないかって感じなんです。でもちろん神様知らない人がやってるのは仕方がないですけども、はっきりそれは罪であるってことはあやふやにしちゃいけません。最近はね怖いですね、なんだっけ GLTT 言えないや、ね、下手なこと言ったらね、木原牧師はなんだとか言って怒られそうですけど、まあ、私の時代だと分かりやすく言えば、なんですかね、レスビアンだとか、てか男性としては何て言うんだっけ、昔の言葉では男色でしたけども、そういう人たちは病気だから受け取ろうという時代なんですね。彼らは愛する必要があります。彼らも大切な人間だから心から愛する必要があります。しかしそのこと自体は聖書は罪だと言ってるんです。なりますか。彼らを否定する必要がない。彼らは人間として愛して大切にしてあげないといけないけど、そのこと自体は罪だと言ってるから、ちゃんと悔い改めないといけない。分かりますよ、ということ。とんでもないやつだからって拒否して蹴飛ばすんじゃなくて、しっかり受け止めるけど、そのことに関しては罪だからきちんと悔い改める必要がある。分かりますよね。それとあと、そういうことに対して、もし病気だったりというなら、風邪の人は風邪が治るように祈るんだから、治るように祈ればいいんですよ。解放を求めて、必ず神なら解放できるからですね。でもこういうこと言うとですね、危ないですね。これオンラインで世界中に発信されてるからね、今はまだあれですけど、これもうだってアメリカの教会ではですね、そういうこと言ったらですね、それだけでですね叩かれますもんね。今の時代信じられないですね。同性婚を認めない教会はダメだって、信じられない時代になってきました。でもいいですか、罪か罪でないかは人間の価値、正義は、人間の正義は時代によって変わりますが、聖書の御言葉は常しえに変わりません。だから罪かどうかは御言葉で判断するんです。で何が大事かというとね、罪を、ね、罪と認めるとね、繰り返しますよ、許しがあるんです。これが分からないとなんか責められてるような気がするから、かってこうね、なんとか守ろうとしたりね、言い訳したりするんですけど、本当に完全に許されてるから、認めて、本当に認めて神の前に告白すると、許しがドドーッとくる。そうするともうものすごい自由になるんです。でもそれを認めないと、悔い改めがないから許しが来ないから、ね、一生懸命こう、ね、構わないじゃないかって言ってるんだけど、実は不自由なんです。すごく心が窮屈で、そういう人いっぱいいるんです。過去に縛られてる人、それにとらわれてる人が。 でも本当に神の前に罪を認めて悔い改めると、もう神はイエス様の十字架をもう完全に許してるから、許しがそこにあるからすごく自由になるんですね。でちょっと脱線しますけど、促しがあるからね、あの昔よく言ったんですけど、いろんな国に行ってね、一番覚えてるのはクロアチアですけど、クロアチアでね、隣からねセーラームーンの日本語が聞こえてきたんですね。びっくりして言ったらね、セーラームーンがやっててね、それをね下にねクロアチア語で出てね、日本語でやってるのクロアチア語で書いてあったんですね。うおーと思ってびっくりしたんですね。でそこでね、そこで奉仕した時です、その家じゃなくてね、それは家であるんだけど、教会で奉仕した時ね、それはクロアチアだけじゃなくて、あのアメリカでも中国でも、他の国でもいろんな国行って奉仕をしましたけど、ね、昔よくやったの十字架の説教するでしょ、で許しの話をするでしょ、でこう言うんですよね、お母さんって、ね、自分を責めていませんかって、子供のことで私が悪かったって責めていませんかって、もしかしたら本当にあなたが失敗したことがあったかもしれない、でももしあなたが悔い改めたらもう完全にあなたは許されてるし、失敗したと思ったらそのことさえも神様は十字架の恵みで全部祝福に変えてくださるんだって、だから今日この時もう自分を許して、この十字架の恵みを信じて神様は全部祝福してくださることを信じましょうって言うとね、いいですか、ヨーロッパでもアメリカでもアジアでもお母さんザーッと泣き出すんです。びっくりします、本当に泣き出すんです。でいかに多くのお母さんが自分を責めてるかですね、多くの人がねそれで責めて縛られてるんです。でもね、ちゃんと死の前に悔い改めるとね、許しがあってくれるとね、自由になるんです。で自由になると人はね、さっき言った大胆に求めれるんです。大胆に求めれないのはどこかで、いや私なんか求めても悪いし、ね、ちょっとこんな私なんかってのがあるんですよ。でもそれはちゃんと許しを受け取ってたら、そんな私でさえ求めれると思って大胆になる。子供がお父さんに対してお母さんに対して何か悪いことがあったら何か言えないけど、もう許されたと思ったら、ね、子供がね、こう遠慮してて もう許されたと思った瞬間急に厚かましくなったりしませんか。それはね、そうでしょ。だから本当に悔い改めすることによってなる。でちょっと時間がないから駆け足でいきますけど、それと今度は自分が本当に許されたことを知ったら、次これが大事なところなんですよね。私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました。つまりあのね、負い目っていうのは私に悪いことをした人、罪を犯した人、まあ自分も悪いことがあるからその場合は相互ですけども、明らかに向こうが悪い場合もある。頼まれて保証人になった、そしたらね、一生懸命やったのに失敗したならまだ許容範囲だけどね、もう裏切ってとんどらして、ね、でこっちだけ負債を負った、そうなってきたらやっぱりね、一生懸命やってうまくいかなかったならまだね仕方がないけど、そうじゃなくて、分かりやすくそういうことを例えば、明らかに向こうが悪いこと、明らかに向こうが悪いって、何で俺はこんな目に遭わなきゃいけないんだって思いたくなるとき、許せなくなることはクリスチャンでもあると思います。でもそのときにこれですね、負い目ある人も許しますって、許します、ルカの方は許します、マタイの方は許しましたって書いてありますよね。この人を許すってことなんですよね。でこれが祈りの鍵なんです。実はどうしたら許せるかってね、一つはね、まず今言った自分が許されたっていうことか、神の前に出る、十字架の前に出て、自分だけじゃなくてその人も十字架を前に出てもらって時に、あ、自分がこんなに許されたんだから相手も許そうと思う。まず自分が許されたことを知ったら相手も許そうと思う。でこの前先週言ったかな、72億人いたら一番悪いやつと一番いい人がいて、1番目と72億分でね、先週妻が1番で私が72億分でいきましたね。今週は酒井兄弟が何かにしましょうかね。今一瞬酒井兄弟が悪者にしようかと思ったけどやめます。すいませんね、親しくなると逆になってしまうけど、酒井兄弟が1番でね、私が70億分としたら、ここ本当に差があると思うんです。私人間の比較をしたら差があることは認めます。やっぱり本当に頭が下がるほどいい人とどうしようもない悪いやついるから、これあると思います。それは否定しませんが、その二人が神の前に出て十字架の前に出たら、私、ね、最近よく歌われる1ミリもって歌がありますよね。1ミリもないって、これ大げさで言ってませんから、あの厳格に切ったパウロが、ね、立法に出てはパリサイ人を責められるところはないって言ったパウロが、私は罪人の頭だって言ったんです。あれは本気なんです、謙遜じゃないの、本当に言ったんです。十字架の前、神の前に出たらはーっと分かる。そしてそうか許されたと思った時に、人見たら、神様抜きして見たらね、許せないよ ってな、あんまりうまくやると人格が変わるから、こうなった時に、でも本当に主の前に出たら、はあ、こんな私を許されたって、その差がね、もう見えなくなってくる。許そうと思う。でもう一つは、その人もイエス様は許されたんだなってことなんですよ。どういうふうに、父を彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないんです、そうやって許された。その言葉によって私も許された。そうかと思って、許す力と心が与えられていきます。でこのね、ここをね、ここをクリアするかどうかがね、じゃ主の祈りの鍵なんです。ていうか祈りの鍵なんです。自分が許されたことを本当に知って人を許していきますと、祈りは怖いほどに聞かれます。そして祈りを通しての神の愛とか技を恐ろしいほど見ることができます。この許しの問題をクリアしてないと祈りが引っかかるんです。どうしてかというとね、祈り、許しってのは十字架なんです。十字架で私も許されるし、許すとき十字架のところに立って許すから、十字架の力が流れるんです。で、十字架の力が流れたら解決できない問題なんてこの世に何一つないんです。だから祈りのところに大抵その伝語が前に許しの問題が関係するんで、この場合は主の祈りの中核なんですね、許しがね。これがあるの、これはね、どうぞ覚えてほしい。だから皆さんね、きっとね、クリスチャンで会えてたらね、サタンがね、許せないことを持ってくるから、さっきも言ったように、ね、他の時は敵なのに、そういう時だけ仲間になってね、こうね、許せなくていいよってね、なんであんた、あなたは正しい正しい正しいって、正しいってことが好きなんですよね。あんたが正しいって、あんたなんて言ったらまずい、あなたが正しいって、ね、君は間違ってない、ね、君はいいよってね、なんで君が先に謝らない、向こうが先に謝るべきだ、向こうが謝るべきだ、ね、君が謝りくなくてはそんな必要なんかないとこう言うんですね。本当に言うんです。で、その通りなんです、人間的に考えたら。でもイエス様はなんで十字架で死んだんですか。神だったのに、全く罪と関係なかったのに、愛していたからですね。そして私たちを救い出すためですよね。地獄にまで行ったんですね。我々は絶対地獄には行きませんから、安心してください。で、その十字架の恵みを受けて、分かりましたって、私も許しますって立つと、十字架の力がダダーって流れてくるの。これするとね、ものすごく自由になるしね、怖いぐらい祈っていかれるんですね。そして最後に、試みに合わせないで悪よりお救いくださいで、まず試みに合わせないでってのは、試練に合わせないでってことですけども、まあ、例えば海外選挙の時によくテロに合わないようにとか、いろいろ祈る、盗難に合わないで祈るんですね。で、最初テロに合わないでって、そこまで祈るかと思ったけど、確かに危険が多いんです最近ね。だから 祈っておくと守られる。また昨日ね、私ね、運転手だった駅ね、で、横と後ろにですね、姉妹を乗せながら、名前言っていいかな、やばいさ、姉妹たちを乗せながらね、行ったんですけど、私、何か言ったか覚えてはいるんですけど、そのね、自信がなかったんですね。でちょうどね、しかもね、私の車があんまり普段使ってないからね、エンジンが時々かからないことがあったので、行こうと思ったら最初エンジンがね、クシュクシュって言ったからね、びっくりしてね、神様とか祈ったらね、エンジン効いたからね、できるだけエンジン止めたくなかったので、それで行ったんですね。だからね、祈って行ったので、ね、道間違えませんようにってね、前もって。で、もう一つはね、あれがあるじゃないですか、なんだっけ、ナビね。ナビって、日本のナビはすごく性能がいいんです。これは本当に世界のナビはあんま信じないんでね、国によってはとんでもなかったりするから。で、日本のナビはすごく性能がいいんです、いいんですが、それでもナビでも山道入っていったりすると全然違ったりするから、やっぱり祈りが一番です。だからね、前もってとにかく祈ったら間違えますよって、もう一度ね、間違えたらすぐ分からせてください、すぐ戻られますよってこう祈ってたんですね。2回ぐらいね、ちょっと危ないところがあるんですけど、1回目はね、結構スムーズにいって、あ、これだと思ってね、そしたらね、ここ行ったらね、後ろでね、あ、神様感謝します、よかったですね、ハレリアとか言うんですよね。で、横でね、アーメンとか言うんですね。でね、次行ったんでね、で、あ、で、道合いにスーッと行って、そのまままっすぐ行ってね、あ、これでいいんだよなと思って、右行くまっすぐで、で、スーッと行った時にね、ちょっと行ったんです。で、これでいいと思って行ったんですけど、行った瞬間ね、なんかね、不安が来たんです。えっと思って。これでね、バックして戻って、その看板のところね、の近くまで来てね、もっぺん確認したら、こっち行くと東門、こっち行くと正門って書いてあってね、正門だけじゃ分かんないんですけど、そこに事務所のことが書いてあって、管理棟ってね、管理棟に目指していけばいいから、あー、これだと思ったんでね、それでね、ちょっと行きかけたの戻ってね、行けたんです。なんだそれぐらいと思うかもしれませんけど、私はね、前もって祈ったんですよね。 それでまた後ろからね、ああ神様守ってくださって感謝です、ハレルヤとか言ってね、ね、でね、でね、ああとか言ってね、それでね、ね、イエス様、イエス様って言ったらね、賛美が始まってきましてですね、最後は賛美とともにゴールインですよね。でも皆さんね、小さなことなんだけど、これ小さなことだけど人生の大事な場面で祈ってますよ。子供たちが巫女の結婚するようにもうシビアに祈ってますよ。まあ、これ以上言うと具体的なことになるからやめますけど、巫女の方と、ね、巫女の人と結婚するかどうかって人生決めますからね、真剣ですよ。前もって ね、あの本当にこう、ね、具体的にいろんなことを前もってあの試み合わせないで、試練や問題というのは私を成長するために必要なことってあるんです。だからある試練や困難はとってもいいんです。とってもいいというのはその死の許しのもとで起こるんです。それに通して私は立て上げられるから。でも受けなくていい試練ってあるんです。祈っておけば逃れることができる。受けなくていい困難もあるんです。だから前もって祈ることによって守られると、同時に悪よりを救いなさいというのは許される試練って本当にある。また私たち罪人だから失敗することもある。失敗しておしまいじゃない。そこから救い出してくださるんです。神憐れん深いから。そしてその失敗したことさえもそこでさっき言った悔い改めて、そこから神様を愛して従っていくと全部祝福に変わる。うますぎるじゃないかと思うんですけど、うますぎるんですよ。だから福音なんですよ。十字架があるからそれが可能なんですね。で、ね、あの悪より救いされて助けてってことなんですね。だって本当に。で、あの実はこの後ね、ちょっとパパッと急いで話しますね。二つ。ちょっと死に言われたいからすみません、ちょっと長くなってごめんなさい。あの一つはね、宮崎の南君の話は最近後編ばっかり話してる。昔よく話したけど前編長崎佐賀弁、佐賀弁じゃない、佐賀時代長崎時代だったと思うんだけどね、佐賀じゃなかった長崎時代だったと思うんだけど、彼は蒼天祈祷に毎日来てました。そしたらですね、ケンタッキー行った時お昼ね、アイドルタイムってある。アイドルタイム売れないタイム、1週間で一番売れない時間があったんですね。その時はね、あのケンタッキーのチキンは2時間経ったら捨てないといけないんです。売れなかったら、ね、そうなってるんですよね。あの衛生上2時間経って売れなかったら捨てるってことになってる。だからアイドルタイムって売れない時間帯はもう少なく作る。忘れたな、12か25忘れたけどぐらいの。ところが彼はケンタッキー、あの彼は作るプロなんですね。日本のチャンピオン、2回準優勝した後チャンピオンになって、その後コーチをして、コーチした人をチャンピオンにしましたから、あのケンタッキーのチキンを作るプロフェッショナルです。皆さんいつかで南君の作ったチキンを食べに行くツアーを作りませんか ね。これで作ったんだよね。毎朝と来てから、ね、これアイドル歌うときに、ね、これ、ね、こういう感じですね。気がついたらですね、2倍か3倍か忘れたけど2倍以上作ってたんですよ。って、まあ、やけどしないでよかったよね。って言って慌ててね、やったけどもう遅し、ね、もう入れた以上きちんと開けなきゃいけないから作って、で店長とか行きました。店長すいません、これだけつきましたと。店長が怒った、何考えてんだお前はとか言ってね、怒られた、すいませんって帰ってきた。こっからなんです、こっからね。まず最初悔い改めた。で、偉いなと思うのはね、言い訳しないですね。もう毎朝一生懸命蒼天行ってるから寝たんですとか言わない、言い訳しない。神様本当にすいませんでしたってね、あのね、こう眠ってしまってとんでもないことをしました、店に迷惑かけたしね、もうクリスチャンとしてね、本当にこう証しならなかったし、すいませんでしたってまず書いてあった。次、作りすぎたことを感謝します、このことは許されたことをありがとうございます、寝てしまったことも感謝します、ね、こんだけ作ってしまってね、もう普通だったらもうこんなもうとんでもないことですけど、そのこともありがとうございます。次です、この次ですよ。悔い改めをちゃんとした後に大胆ですね、神様全部売ってください、もう全部売ってください。ここがいいとこなんですよ。でも私は今思うけどね、これはまだ控えめですね。どうせならもっと祈るかって、全部売ってくださいって言ったの。そしたらね、面白い、全部売ってください神様って言ったら、なんか神様がね、売ってあげるよって来たんですって。それでね、あ、神様ありがとうございます、なんか急に嬉しくなったんですって。そこまでならね、私だってね、あると思う。その後神様がね、店長に言いに来なさいって、これは神様が全部売ってくれるって、ひぇーって、ね、で店長に言った。あの最初ためらったけど、言いに行かない結果売れなくなると嫌だから言いに行って、あの店長って、なんだって怒ってくる、なんだって言ってね、また作ったんかって、いやそうじゃないんですけど、あのあれ作りすぎた あの神様が全部売ってくださいますかって言ったらね、怒るのを超えて呆れられた。もう会って帰れ、戻れって言って、ね、お会いで戻って、お客さんが来るとチリンチリンってなるそうですね。なんかね、金がね、知らなかったら30分全く金なし、1時間金なし、1時間半経った時に 鐘が鳴り出した。カラカラカラカラカラカラカラってものすごい勢いで、それで壊れたと思ったんですって彼は。いや真面目に本当に壊れたと思ったんですって。ちょっと鳴り方が普通じゃなかった、とんどなく、えっと思ってこう見たら行列ができてたんです。いきなりブワーって。でしかもその時間はアイドルタイムだから、チキンはオーダーしない、みんなサイドメニュー、なんだっけ、 サラダとかいろいろあるんでしょ、なんかポテトとかいろいろあるのかな、サイドメニューみんなオーダーして、その時間はだから少ない。ところがね、チキン5ピース、チキン10ピースかってこうね、バンバンみんなチキンばっか、ね、チキンばっか注文するから、売れるわ売れるわ。で前から言った、ね、あの南君かな、ね、もっと作れーってブワーって作ったどうなったかというと、もう一回作って、結局作った分は全部売れて、プラスアルファもう一回作って、いつもの4倍売り上げた。作ったのは2倍ぐらいだったのかな、でもう2倍作った、だから全部で4倍ぐらい売り上げた。これでピークって言うんですけど、ピークが過ぎてみんなお客さんが引けた時に店長がやってきたんですね。いやさっきは怒って申し訳なかったって、お前があんだけ作ってくれてたからお客さんを逃がさんかったって、あ待ち時間があるかって言ったらね、逃がさんかった、お前が作ってくれたおかげでお客さん逃がさんかったって、助かった、さっき怒ってすまんかったって、ありがとうって言ったんですよ。それで話終わらない。ところでお前何をしたんだっていや本当ですよ、いや感謝してお祈りしたんですってね、悔やためておりしたんですって言ったね、まあ、クリスチャンのこと言ったからそうかってね。で次の日ね、個人の本持って行ったの、その店長に。その店長ね、忙しいのに読んでくれて、その次の日のなんか朝の朝礼かなんかの時にね、この本みんないくら読めとか言ってですね、でエスさんも信じたん、教会来なかったけどね、だからエスさんも信じたんですよね。失敗してなかったらこの人エスさんも信じてない、すっごい大逆転ですよね。しかも店にとっても本当なら大赤字なのに4倍売れたん。でおそらく多く作ってなかったら彼は必死になって全部売ってくださいって祈らないと思う。普通にいつものようにやってたから、まあ普通に売れるか売れないかぐらいで終わってたん。面白いでしょう。クリスチャンってね、失敗するとね、神の逆転という子を見るんです。悔い改めて真剣に求めると神のドラマを見る。でもう一つね、ごめんなさい、ちょっとね、主に言われてるからここまで言わせてくださいね。8月にダビデ前田牧師が奥さんと来られます。サラちゃんとね、奥さんもついてきます。でダビデ前田牧師がね、まだ北九州にいた頃、もうずいぶん昔、長崎までね通ってた、片道4時間かかるはずのところをね2時間半で来てましたで日曜日朝から来て夜までいて帰るんですね。で月曜から仕事なのにね、あもう元気でしたね、すごいと思う。でその頃ね、小渕さんのお家が、なんだっけ、八神あった。でちょうど今日明日祭日かな、あ来そうか明日祭日か、ちょうど今日連休ですけど、同じように日月休みの時に、ね、彼もちょっと休みだった。それで日曜日来て、日曜日夜泊まらせてもらった、帰るのどういうか。で私も月曜日来ないと思ったら月曜日もまた礼拝来たんですね。すごいなと思いますよね。で月曜日礼拝来て、そして終わったから帰ろうと思った時に弁当買おうと思って他弁当なんか行ったんでしょうね。そしたらね、奥さんがですね、財布を落としたん。その財布はね、給料もらった直後だったん。で銀行行く直前だったん、家賃を納めようと思って。だからね、具体的にオンラインで数字ますけどね、聞きましたけど大金が入ってたん。慌てて探しまくったんだけど、感謝して探したけど見つからなかった。それでね、実はその前にね、ちょっと前にね、財布1回落としてるんです。でその時もそこそこのお金落としてたん。だからダブルパンチでしょ。さすがに前落とした時は感謝してハレルヤって、ね、乗り越えたし、なんとかよかったんとか。2回目でしょ、あれだね、はぁって言ってね、高速乗れないの、お金がないから、ね、だから北九州の下道で帰った。こうやってこんな感じですねまたですね、佐賀で電話かかってきたんですよ。佐賀から、キャラボコイして、どうしたのってね、半分居眠りしてしまって、こう交差点を赤信号突っ込んだんだ。で彼はすごく安全運転なんですね、クレヨンのドライバーで、ね、すごくいいから、だから突っ込んでトラックとぶつかったんで、彼の前はもう大破、まあ、よく事故に自分たち人死なかった、大破でも大破、ね、はい、でね、もう前田さんあんなふうにかけてきた初めて、ね、もう半分泣き、半分とかもほぼ泣いてました。キャラクターを、ね、お祈りしてくださいってね、で電話でお祈りして切ったんで、そしたらね、その後ですよ、聞いたら、その後ね、佐賀県警がやってきてね、取り調べですね、全部ね、こうピチピチね、どこ行ってたのって、いや、長崎、あ、観光、いや、違います、礼拝です、あ、礼拝とか言ってね、じゃあ、あんたクリスチャンとか言って、はいとか言ったらね、 あそうって言ってね、こんな事故で誰一人死んでないってのは奇跡だよって、それどころ怪我もほとんどしてないって、向こうもこっちもこんなのありえないよって、奇跡だよって、あんたね、あんたの信じてる神感謝しなきゃって佐賀県警が言ったんですよ。これ本当に前田さんね、もうこんなことだね、佐賀警察にね、あなたの神に感謝しなきゃ、いや感謝しなきゃいけないよって、へーっていっぺん元気になって、それからあのサラちゃんがまだ子供だったんですけど、ほとんど喋らない子供だったんですけど、こう車ね、助手席は奥さんだからサラちゃんがこう乗り出してね、真ん中ね、もう潰れたのそのあのシュシュなんかそのとこまで持っていくんですって、そこまでこうね、もう潰れた車運転手がね、あの3人でね感謝の大合唱しながら行ったんですって。そしてそこからなんですよ、ドラマは。それから毎日ね、あのまずね、事故に遭ったとか、そういうところでいろんなことを悔い改めて、でその後全部感謝してね、で このまま行ったらドライバーだから免許で、保険会社に行ったらすごくいい会社で、その教会の人の関係の保険会社だったからちゃんとしてくれて、もう彼はほとんど払わなくて全部処理できると。ただし、何日かのうちに警察からこれが来るから出頭してください、で申し訳ないけど何日もって免停は避けられませんってことだった。こっちが本当に悪いからね。で彼仕事できなくなる、これ困るんで、収入がなくなると子供も多いしね。それで彼はそこでですね、奥さんと毎日ね徹底して感謝して、悔い改めた後感謝して祈った、神様ね、もう当然免停になって当たり前です、もうよく分かっております、でもちょっと生活がかかってますので、どうか免停にならないように助けてくださいってね、助けてくださいって祈ったんです。あれからもう20年かな、ちょっと分かんないけど、いまだに警察から来ません。もう時効です。何にもインチキしてませんよ、何にも悪いことしませんよ、ちゃんと待って、ちゃんと手続きは全部取って自分のやるべきことをやって待ってたけど、一切来なかったんですね。いや、そして彼はねドライバーとしての仕事できて、しかもそれだけに、それを知ったいろんな人が助けてくれたわけで、マイナスは全部追われたんですね。車もね、新しいのね保険関係でちゃんと変えたんです。いや見事ですよね、あれはね。ちょっと生活かかってたからね、かなり真剣だった。毎日ね神様に祈って悔い改めて感謝して助かった。これ現実の話ですよ。でその後彼は献身して長崎に来て、ね、今、ね、牧師になってますね、横須賀でやってると思いますけど、もしかしたら聞いてるかな、あのダウンロードして、ね、あの前田さん使わせてもらいました。皆さんね、あの悪よりお救いくださいって本当に困った時にね、いいですか、神様に向かって本気になっていないでしょ、助けてくださいって、助けてもらう価値はないかもしれませんって、でも助けてくださいって求める時、受ける価値がないかもしれません、でもあなたに求めますって、で核は自分が許されていることを受け取る、いいですか、自分を責め立てない、本当にされたことを受け取って自由になる、そして人も許して十字架の恵みに生きる、そしてためらわずに大胆に神様に求め、また助けてもらうことを願う。本当に神様ってのはね、それを答えてくださる。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います、ね、主の祈りっていうのは、祈りとして主が教えてから、まあ、本当に パーフェクトっていうか完全なんですね。この前のも含めたら、これはね、毎日日ごとにね丁寧に祈っていくとね、あの神様のね大きさ、愛の深さ、それから憐れみの大きさをね例外なく体験できます。だからね、あの祈りましょう。そして神の素晴らしさをね共に体験していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。本当にあなたは生きとある神様で、祈りを教えてくださいました。この祈りを心を込めて日ごとにしていくときに、本当に怖いほどのあなたの愛の大きさと恵みを私たちは体験できることを知っています。いろんなことが人生に起こります。でもその一つ一つに対して丁寧に感謝し、またきちんと悔やんでもきちんとして、許されたものとして自由に大胆にあなたに向かって求め、また助けを願い、本当に神様の素晴らしい祝福と恵みを見ていくことができるように、そしてそれを人々に明かしていくことができるように、力強い意味を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今 人一人のこの叫びを聞いて、その祈りに応えてください。心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、必要なすべて満たし、また愛するもののうちにあなたの手を伸ばして、あなたの役割をしてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。喉のがん、だから水道にあるがん、イエス・キリストによって消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、エッサンという完全に癒されよ。糖尿病、これ治らないと言われて、この糖尿病に触れてください。奇跡を与えてください。糖尿病を完全に癒されよ。奥歯が痛い方、そこに触れてください。完全に癒してください。奥歯を癒されよ。不安がある人います。不安があることに関しては勇気を持ってやめなさい。これ私が与えてるから、これに関して勇気を持ってやめなさい。せっかくあなたはそのために使ったお金は、安心しなさい。神の方法で全部返ってきます。そして必ず祝福されます。あ、それから、人に迷惑かけると思ってるかもしれませんけど、突っ込んだ方が迷惑かけます。不安がある方はストップしなさい。神が用意している別の道がある。その道をしっかりと踏み込んでいきなさい。その時になんか神様の技に驚くだろう。逆に、こうなんかすごい確信というか不安がある方は恐れることはない。大胆に踏み出していきなさい。私はこのことを通してどんなにあなたを愛しているか、私が不可能はないかをあなたに教えよう。頬のあたりがなんかちょっと気持ち悪いのか腫れてるのかなので、そこに触れてください。完全に癒してください。イエス様って命令で癒されよ。神様に求めてるんだけどなかなか答えられないって人ですね、主に聞いてください。今日メッセージで語られました。そのことに関してあなたは分かってます。そのことに関してちょっと考えないようにしてましたけど、そのことをちゃんと向き合って神の前に出してください。それがそのことに対して向き合った時に、その祈り続けていることに対する答えが一気に与えられていきます。それはつながっています。イエス様、一人一人にあなたはこれ具体的に答え、神の技と栄光を表してください。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。